さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日も相変わらず、今日ね、なんと6時2分に起きたんです。すごい早起きでしょっていうんですけど、グリニッジ標準時
ということはプラス9、
はい、そうですね。ほぼ午後2時過ぎぐらい。
3時ぐらい。最近スノーさんは GMT 基準では
い、生活
をしておられるんですか。
今日はすいません、2日目の、2回目の、船外活動だったんですけど、さっき、船外で一眼レフカメラで写真を撮っていたんですね。宇宙飛行士が2人いるので、そしたら前は僕、ノーファインダーじゃないかって言ってたんですけど、ファインダーのところにですね、ハイアイポイントって言われる仕様になっているらしく、
はいはい、
みたいなボコって出てるんですよ。
へ
ー、おそらくそれはスペースカメラとしての特別仕様だと思うんですけど、だからヘルメットのバイザー越しに多分ファインダーを覗いて撮影してるんだと思います、
へ
ー、レンズはそんなに長くないんで単焦点がついている感じでしたね。今までの写真見ると広角系がついているんじゃないかと思うんですけど、でそういうカメラで、形は一眼レフですよね。それにカバーが被さっているだけっていう。
カバーってどんな感じなの？水中カメラ的なカバーなの？
いや、宇宙服の生地みたいな
ので
、白いのに覆われてます。ちょっとシャッターボタンとかどうなってんのか、あの手袋で押せるのかとか、そこら辺はまだちょっと詳しいところは見れてないんですけども、非常に深いシーンがありまして、面白かったですね。
なるほど。
はい。というスノーと。
はい。私はですね、スノーさんの NASA TV に対抗しまして、サバンナ TV を発見したので、そちらをずっとつけっぱなしにしてみようかなと思っております。ハンスケと。
はい、久々に肉体労働してきてちょっとやられております。小関です。
肉体労働
ちょっと搬入行ってきまして、1メーター南方の高さ1メーター60とか70の写真パネルを作ってですね。
ほう、でか
で、複数担いで。
複数？
はい。
で、搬入設置やって、帰ってきました。
うわ。なんか、展示会なの？
いや、お役所方面なんですけど。
納品って感じ？
比較的小さい方ですよ、でも。最近では。
そうなんだ。
大物は最近だと2メーター超えてからっていう感じになってるんで。
そうなんだ。じゃあそれぐらいだと大物という言い方をしないの？
普通サイズぐらい。180超えてくるか来ないかで割と変わってくるんで。
すごいな。いや、なんか、
ただまあね、それでもそこそこ物あって、枚数あるから、担いで走ってってやると結構やられました。特に、雨降られてたんで。
あ、そっか、そうだよね。今日雨降ってたもんね。はい。
はい、私はちょっと iPad 関係の、ネタなんですけど、いよいよなんですけど、まあもうすでにね、お持ちの方たくさんいらっしゃるみたいなんですが、その中でですね、まあ電子書籍っていうのが、まあ一つの、ポイントというか、結構皆さん期待されてる、分野だと思うんですけど、これですね、電子書籍のレンタルサービスっていうのが、実は、月末から始まるんですけど、
そんなのあるの？
電子カシフォンって言われてるんですけど、もうね、こうなると私の頭の中でどこまでがカシフォンでどこまでがなんとかって分かんないんですよ。
カシフォンっていうことはそれはコピーはできないですね、はい、コピー手元には持ってないってことですよね。
まあどうなんでしょう、まあ電子なんで1回はダウンロードすることになるですし、まあ一時所有なんでしょうけど、まあよくある、あれですよね、期限付きの、まあよくサブクリプションっていう形で、あのソフトウェアとかでもあるんですけど、あ、スクリプション、ちょっと正式名称忘れてしまったんですけど、はい、そういうようなのと同じ感じだと思うんですけど、例えば、1ヶ月なら1ヶ月とか、まあ実際ね、どれぐらいの期間になるかとかわかんないんですけど、いや、またこれね、まあ、こういう電子書籍系を、まあ、早くからやっておられるとこが、されるんですけど、本当になんか、よくわからない時代に突入するんだなと思うと、ちょっと怖さすら感じてるミリです。はい。
それ、レンタルってどれぐらいの値段でできるの？レンタルじゃないか、レンタルか。
うん、レンタルですね。うん、今、100円ぐらいからということで今書いてますけど、一応ですね、28日にもう予定されてるのは、6500冊ぐらい。
は
い、一応、まあ、内容がですね、まあ、コミックとか小説ですよね。
うん、
で、まあ、実用書もあって、なんと、グラビア写真集まであるんですね。
それどうなんだろうね、時間が経ったら消えるの、開けなくなるとかそういうことか。
うん、多分そういうことだと思うんですけど、まだそこまでのなんか詳しいあれはないんですけど、まあ、ここ多分やっておられるとこって、
うん、
認証付きの PDF 例えばやっておられたような気がするんですけど。
ああ、はいはいはい、はい、
うん、ちょっと一部ちょっとエロい系のものと、
うん、
技術関係のそういう写真集を電子化したやつを、
うん、
キーリングファイルって言って、まあ、キーをかけた状態の PDF で配布して、
うんうんうん、
認証しないと見られないというようなこともここが多分されてたんだと思うんですけど。
あれ、その、なんだっけ、Windows じゃないとできないとかいう特殊なやつでしょ、
はい、はい、制限はあります。
あ、はい、はいはい
はい。
はい、あ、それあれだ、うちの娘が通ってる塾が、
はい、
PDF でその添削したやつとか来て、
はい、
先生からのメモ書きとかいろんなのもついてきて、お、これ結構いいなと思ってたんだけど、その形式になっちゃったから、うちは古い MacBook を使っているんですけど、
はい、
見れなくなっちゃうって言ってた。あ、はい、あれやめてほしかったんだけどね。
うん、
まあ、でもそこはやるんだ。
うん、まあ、今回はだから iPad 向けということなんで、
うん、
多分どうなんでしょう。
まあ、iPad できるなら Mac 対応してほしいんだけどな。
と思うんですけど、その辺は分かんないですよね。なんとも言えないですけど。
なるほどね。はい、まあ、100円くらいだったらありっちゃありかもしれないね。その期間にもよるけど。なるほど。はい。ということで、今週は、写真展の情報をいくつかご紹介して、今大変なことになっておりますバンコクの報道写真、これを見ていろいろと話をしていきたいなと思っております。
毎週木曜日配信の「いだおれ万歳」聞いてください。
はい、ということで、まず写真展の方からいきましょうかね。
はい、
一つ目がジャンルシーフ写真展。
はいはい。
がもう終わっちゃってるんですけどっていうことなんですが、東京都写真美術館で開催されていたというかね、それ僕行ってるんですよ、この開催期間中に。
はい、ああ、はいはいはい。
が、見ておりません。あのね、森村展は見てきたんですよ。
はい。
で、どうせ行くんだろうと思って、このジャンルシフも一応見るつもりではいたんですが、仕事がバタバタと終わらずですね、土砂日に着いたのが閉館1時間くらい前でして、僕は森村の方を撮ってしまったんですが、
はい、
このジャンルシー、これ言いづらくない？
ジャンルシーフさん。まあ、フランス語なので、このカタカナ読みが正しいかどうかすらわからないです。
ああ、はいはいはい。
はい、まあ、昔からっていうか、60年代、70年代、すごく流行った方なので、
うんうん、
必ず教科書的な感じで取り上げられる。うん、写真でもあるんですけども、
うんうん、
特にファッションとか、そっちの映画とかそっちの方の写真カットしてですね、
うんうん、
はい、でちょっと10年前に亡くなっています、
うんうん、
回顧展みたいな感じでやってたんですけど、
うんうん、
僕このね、個人的な話なんですが、うん、この企画というか、うん、日本でのシーフさんの、代理店みたいなことをやってる、代理店というか代理人ですかね、
うん、
そういうことをやっているあの写真の、まあエージェンシーの方が、うん、倉持先生という方がいらっしゃったんですけど、
うん、
その方にあの、まあ、こう授業を持っていまして、僕が行ってた写真学校で、
うんうんうん、
ね、で、まあ、その方がですね、ちょうど僕はまだその学生時代に、やはり新展を企画して、
うん、
時に、タダ券を配っていただきまして、
ほうほうほう。
なので、非常に、うん、生のですね、プリントを見て、
うん、
ものすごく、こう、感化されたっていうのもあって、まあ、その前からちょっとは知ってたんですけれど、
うんうんうん、
生で見た感動は非常に忘れがたいものが、
うん、
倉持五郎先生も、何年か前かな、3、4年前も亡くなられて、
ほう、
実は、亡くなるちょっと前、ちょっと前というか、まあ、何ヶ月か前なんですけれども、
うん、
ソメイユに行って、僕はちょうど写真展やってる時に、
うん、
まあ、来ていただいて、
へ
ぇ、その後、半年かぐらいで確かなくなったって伺ったんですが、そういう個人的なつながりもありまして、シーフさんの写真は見たい見たいと今回も思ったんですけれども、
うん、
ハンスケさんと同じで、なんとなく、あたふたしてるうちに、この前はもう全然見に行けなくなっちゃったので、しまったっていう感じなんですが、
うん、
はい。
どんな写真、はい、かさんなの？
まあ、やっぱりファッションから入ってる感じなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、その前はやっぱり絵とかそういう感じ、こう少年時代と言いますか、
はい、
高校高生時代とかは美術系の学校に行ってまして、
うん、
で、そこの芸術系の学校の中でも写真っていうのがやっぱりね、
うんうんうん、
授業があって、そこからのめり込んだようなことみたいです。
うん、
本当になんかこう写真少年というか、そうですね、
うん、
映画も好きだし、
うん、
いう、ま、1950年代ですね、
うん、
こう、ヨーロッパが非常に華々しくなってきたというか、そういう芸術表現とかで、
うん、
特にフランスはね、映画が、新しい映画表現が出たところなので、
うんうんうん、
まあ、それに大きく影響されて育った世代
という
か、
うん、
その動きも、まあ、なんていうんでしょう、盛り上げていった人って言っても過言ではないと思うんです。
うん、なるほどね。 写真はどんな感じの写真なんですか？
仕事はね、主に、女性写真なんですよ。ファッション写真なので、
うん、
ボーグとか、ああいう、本当ファッ、正統派ファッション写真。
はいはいはいはい。
撮っております。で、うん、まあ、やっぱりヌードとかも多いし、
うん。
でも、確かマグナムも入っていて、報道系のこともやってたんです。
へぇー。あ、そうなんだ。
うん。なんか、だいたい、まあ、ファッション写真っていう切り方をされるんですけど、
うん、うん。
実はそっちの方も自分いろいろやっているという。
へ
ぇー。本人ね、若い頃に、
うん。
アベドンの、リチャード・アベドンって、うん、まあ、これ、こうでも何度も話してますけど、
うん、
ファッション写真の大、
うん、
大大御所なんですけど、その人のモデルになってるぐらいなんですね。
へ、
う、ぇ、ん、すごいいい男なんですよ。いわゆるイケメンで。とにかくかっこよすぎますっていう感じです。
へ
ぇ、で、そういう、まあ、経験もあるんですけど、
うん、
カメラに、撮ることになって、撮る方に回っているという
。なるほどね。スノーさん的にこのシーフの写真の魅力ってどんなとこなんですか？
まずね、縦位置、圧倒的に縦位置なんです、この人。縦位置しかないっていう。
へぇー。お
うおうおう。そう、割と広角レンズを使って、10ミリとか、もっとワイドを使って、被写体に非常に寄りつつ撮っている。
へぇ
ー、で。すごいデフォルメされるんですけど、まあ、モデルがいいのか、そのシーフさんの感覚がいいのか、デフォルメされることでより美しくなるっていう。
へぇ
ー。いいな、それ。はぁ、なるほど。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ、フォルムがかっこよく。いきます。彼の手にかかると。
へ
ぇー。あれできないよっていう感じなの。
へ
ぇー。まあ、それはレンズだけじゃなくて、ライティングとかも独特な感じですし、すごい自然なライティングなんですけれども、まあ、全体的にすごい明るい感じですよね。明るい感じのと、すごくシックな感じのと、ここにうまく使い分けていて。まあ、なんていうんでしょう。多分この人の写真を真似して、真似したっていうか、その、お手本にしたっていう、系のカメラマンは山ほどいるんじゃないかな。
ああ、そういう人なんだ。へえ。そっか、縦位置が多いっていうのは、あれか。縦位置は、縦位置好きに、からすると見とけばよかったっていう後悔がありますね。
まあ、写真集いっぱい出してますね。
そうなんだ。なるほど。
でもって、奥さんがまたモデルさんで、
うん、
すごいモデル出身な、モデルさんなも美人なんですけども、
うん、
もうその方もカメラを、写真を撮ってますし、で、また、娘と息子がいるんですが、
うん、
この子たちもちっちゃい頃からモデルになってるんですね、お父さんが、
うんうん。
それがまた、お父さんはかっこいいし、お母さんもモデルなので、
うん、
美男美女でして、
うんうん、
この子たちの写真もまた素晴らしい、
うん、
かもしれないです、うん。なんか、羨ましいって感じ
なんですけど。ああ、そうなんだ。
この方は背中バコンって開いた写真よく撮られてる方ですよね。違いましたっけ？
背中とかお尻
に、ね。エロい、なんかね。
そうね。はい。なんだっけな。車の、結構有名なのは、車の下に潜ってる人、うん、こう、はいはい、女の人がガバッと足を引っ掛けてるんですけど、思いっきり下着が見えちゃってる写真とかね。
へぇー。ああ、そう言われたらなんか、そんな写真を見たことがあるような気もするな。
あと、ミリさんが言ってるのこれかな。レースの下着、レースのなんか背中が、
うん、
レースだけで覆われてるやつとかね。
うーん。
ちょっとマンレ っぽい感じがしなくもないんですけれど。
うーん、小関さんはシーフマって見たことあるんですか？
多分写真展で、写真展ではなくて写真集でなとかそういう媒体通して、
うん、
印刷物通して見てる、
うんうんうん、
と思うんですけど、
うん、
名前と作品を紐付けして見た記憶があるかどうかっていうと実はちょっとうろ覚えだったりします。
ああなるほどね。
そうですね、モノクロ、ほとんどモノクロなんで、
うん、
カラーは見たことないんですけれども、
うんうん、
ね、この人の1961年にイブ・モンタンって名前は知っているかと思うんですが、
あ、はいはい、
歌手の方ですね、
は
い、イブ・モンタンさんのこうクローズアップ の, あの顔のね、ポトレートがあって、
うん、
それのね、目がね、オリジナルプリントはね、本当にそこに目が覗いてるかのようなリアルさがあって、たまげた、たまげました。
へー。
これはぜひ、またもう一回見るべきだったと今回は思ってるんですけど、あの写真集では出てこないんです、そのリアルさはね。
ああ、
やっぱりあれです、足を運んで見るべき。
そうですね。
一枚という。
その時写真学校のみんなで見に行ったんですけど、
うん、
やっぱりこれすごいよねって、イブ・モンタンの その目はすごいっていう、
うん、
みんなで感じて、
なるほどね。
まあ、もし機会があれば、
うん、
本当遊びに行きたい
と。あのこちょっと参考までに聞きたいんですけど、
うん、
このあの都のあの写真美術館っていうのはいつもなんかこうイベントというかこういう展、あの写真展とかはあのまあ併設というんでしょうか、複数常に開催されてるんですか？
大体そうですかね。
ああ
、展示数何
いくつもあってっていうことですよね。はい、いやなんかよく半助さんのお話聞いてると、あの、うん、なんか見たらよかった的な話が多いから。
東京都の写真美術館はですね、基本的に地下に一つ、はい、上に二つっていう形で展示室があってですね、あと、もう一箇所はあのフィルム系の上映作品をするためのフロアっていうのがあるんですよ、
うんうん
う
ん、で地上4階地下1階で、地上4階部分は、資料室とか図書室になってるんだったかな、
という作りなん
ですね。箱は大きいです。
うん、そういう、そしたら常にもあのそういう展示関係はもう頻繁にされてるっていうプログラムが組まれてるわけですね。
基本的に2つないし3つの展示会が並行して開催されてると思っていただければ。
あれですね。
それこそ。それは一般も入れるの？図書室？あ、入れるんだ。
入れると思いますよ。
うん、
なんか、勉強しに行ったことあります。レポート書かなきゃいけなくて。
4階は行ったことがないな。
写真集ですとか、そういう評論資料ですとか、うん、そういうのが一通りあるはずなんで、閲覧したいんですけど、つって行くと、うん、多分、うん、私行ったことないですけど、なんか名前書いたりするんですか？
覚えてないんですが、なんか写真集借りて、
うん、
見てメモを取った覚えもありますので、
へー、じゃあ入れる。あ、でも10年以上サイトから見るとそんな感じだね。
かなり昔ですよ。
あ、ここは知らなかったな。行ってみよう今度。
あれですね、なんか一回行ったら結構あのあちこちであるんだと、なんかもう一日堪能できそうなくらいですよね、これ。
ああ、うん、時間があったら、
うん、
うん、結構喫茶店みたいなのもあるし。
あ、はいはいはい。
うん。ね、だから一つ見て、じっくり見て、喫茶店で休憩して、二つ目じっくり見て、みたいな、そんなんできますね。あ、はい。うん、はい。で、二つ目が、
はい。
何でしたっけ。
あ、古谷誠一。
古谷誠一さんの、
ノマールという。
ノ はい。
はい。この方は、まあ、1980年代後半にですね、
うん、
あの、こう、あ、まあ、ある意味日本の写真界に結構衝撃を与えた方なんですけれども、はい、オーストリアに、まあ、日本生まれの日本人なんですけれども、
うんうん、
オーストリアに長いこと暮らしておりまして、
うん、
あのここで奥さんと、あの、まあ、向こうの人のと結婚したんですね、
うんうんうん、
でお子さんも生まれてっていう形で、だったんですけれども、
うん、
ちょっと奥様がだんだん、こう心の病に侵されてしまい、
うん、
まあ、結局あの自分の住んでいる、7階だったか4階だったか5階から飛び降りてしまう。
あら。へぇ、
その瞬間っていうか見ますかね、その時の写真が、
うん、
あの含まれる写真展っていうのがそのメモワールという写真展だったかな。
へ
ぇ、で、あの、やったんですけれども、
うん、
まあ、写真集で発表したんだったかな、どういう形で発表したのかちょっと覚えてないんですけれども、
うん
うん、あの、その写真は、まあ、まず家の中で台所とか居間とか写ってるんですけど、
うん、
ぐるっとこう視線が変わっていって、窓が開いていて、その窓にカメラが近づいていって、
うん、
最後に前窓のから下を見て写真を撮ってると、下に人が倒れていて、こう、あの、それを見た人がこう大変だって近寄ってくるっていう、そういう場面が写っている写真です。それが発表された時には、まあ、結構センセーショナル。
それが本当にその奥さんが落ちちゃった時だってこと
なんですね。そうですね。そうですね。そういうことで。まあ、あの、写真ってね、いろいろ言われるジャンルで、
うん、
そういう写真は、まあ、荒木さんとかが、うん、非常に、あの、著名ですけれども、
うん、
まあ、あの方の場合は果たして試写真と言いながらも結構演出っぽいところがあるんですが、
うんうん、
古谷さんの場合本当に自分の身に起きたことがそのままストレートと言いますか、なんていうか、
うん、
カメラというフィルターを通して作品になっているっていう、なのでね、この方に関しては、あまり普通一般のというか、写真の、あの、家としてあまりそんなに知られてないかもしれないんですけれども、
うんうん、
写真作家活動とかに興味のある方は大体知ってると思います。当然写真、カメラを出すとかも、
うん、
何度も取り上げられてます。
うん、
まあ、今回その15年ぶりに、
うん、
あの、日本での大規模な写真展がありますということで。
これ写真は見たことあるんですか？
うん、写真集で見たことがあります。
ああ、なるほど、ね。
はい。結構その写真も見たことあるんですけど、結構衝撃な感じです。
恐ろしくて見られないわ。
いや、衝撃的っていうか、その、ものすごく、当然写真だから全く乾いてるわけなんですね。
うん、
そういうところがちょっと逆に衝撃的な感じです。
なるほどね。その一連の写真以外はどんな感じの？もう日常のスナップっぽい感じ。
はいですね。でも本当になんか漂う感じがありますよね。
なるほどね。じゃあすごい自然な感じのスナップ写真っていうか。
はい、あの、奥さんを撮ってるのは結構あの、奥さんとの共同作業っていう感じで撮ってるのがたくさんあって。
うんうんうん、
奥さんは、確か舞台の方ですね。演じる方の方だったので、
うん、
あの、二人で、こう、共同して何かを、その、インスタレーションでもないですけど、うん、そういう肉体を使ったそういういろんな、あの、作品もありますし、
うん、
で、あの、こう、日常の何気ない風景の写真もあるしっていう、
うん、 うーん、じゃあ演出っぽいのと、
その、そうですね。はい。
そうでないものとっていうのとあるんだ。
へぇー。まあ、家族スナップって言ってもかなりちょっと雰囲気違いますけどね。あの、もう非常に静かな感じがします。うわ、見ててね。
へぇー、静かな感じ。
感じなんですよ。止まっている感じなんですね。
ああ、え、なんかもう、作り物っぽい感じなの、
は
い、
そんな感じはありますね。ものすごく、こう、カメラを見つめてくる目線とかが、あの、
はい、
まあそういう風に演出してるんだと思うんですけど。
はあ、静かな家族スナップって気になりますね。
はい、あの多分まあこれね好みに分かれる好みがはっきり分かれるような気がするんですけど、全然何が面白いっていうか何がいいのか全然分からんっていう人もいるんじゃないかなって気はするんですけれども、
うん、
すごくその静かな感じは、
うん、
あの好きっていう方は。じゃないですかね。
ではある意味家族スナップでその静かな感じってなんかすごく冷たい感じに見えたり
し、それは言えますね。
あ、そんな感じになるんだやっぱり。
それは言えますね。ただ冷たいんだけど、あの、冷たいという冷たさっていうよりは、あの、こう生きている時の写真にもその中にこう死がね、あの死の予感が。濃厚されてるような、
はいはいはいはい、
そういうこうすごくなんていうんでしょう、命とその死っていうのの裏腹っていうか、
うん、
両方ありますっていうそういう感じのね、重い感じはするんですけれども、決してただ冷たいだけではないと思います。
ああ、なるほどね。
で、そう、あの、さっきのシーフの話に戻るんですけど、ちょっとシーフの僕、うん、写真集にいっぱいあの人が書いている言葉がすごい好きなのがあってメモしてきたんですけど、なんでしょう、生きるものがかつて愛した死者のことを忘れない限り死者が完全に死んでしまうことはありえないって書いてあるんですね。これどこでメモしたのかちょっと思い出せないんですけど、シーフさんはそういうようなことを、その、なんか、自分の知り合いで死んだ人に対してそういう風に書いてあるんですよ。自分の死に対して書いてあったのかな。でも、このメモワールもそんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。
へぇー。
その、奥さんの記憶っていうのを写真にしたする。で、奥さん、なんか生かし続けていって、痛いというか、
そんな感じはするんだ。
感じは僕はします。
なるほどね。
だから それが、まあ、客観的にはもう亡くなってるっていうのは分かっているんだけど、その写真を見ることで、この見た人の中に聞かれてくる重さっていうのが、
はいはいはい。
まあ、それが好きかどうかっていう感じなんじゃないかなって、まあこれは僕の感想なんですよね。
これ小関さんはどんな印象なんですか？
なんか噂に聞いていこうかなと思っていて、特に実は何の下調べもしていない状態だったんですよ。
あ、見たことはない。
多分ね、そうですね、名前は知ってたんだけれどっていう、感じです、ね。
そんな感じなんだ。
言ってみると私も結構見てないの多いなと思うんですけど。
まあ、でもちょっと耳には入ってたんだこれ。
この間始まって、ね、始まった直後にちらほら行って見てきたっていう話、見かけてて。
なるほど。
なんかその感想が面白そうだなと思ってたんで、引っかかってはいたんですよね。
あ、なるほどね。古谷誠一メモワール、 愛の復讐共に離れてということで、東京都写真美術館で、2010年5月15日から始まっておりまして、7月19日の月曜日祝日まで開催ということです。料金が一般800円、学生700円、中高生65歳以上600円ということになっております。これまだ会期あるから行こうと思うか。
これはね、はい、
ちょっと気になるので、
はい、
行ってみたいなと思います。
トークイベント、あ、トークイベントはね、うん、小林紀生さんと乗り換えさんですかね、うん、あと荒木さんも出ますし、
はい、あるみたいですね。東京都市、
まあ、ラーキーさんの時はすごいことになりそうな気がするんだけど、ね、
はい、ということで、写真展のご紹介でございました。続いて大変なことになっております、バンコクの報道写真、ミリさんが挙げてくれたのを見ながらちょっとお話をしていきたいなと思います。はい、ということで、これミリさんがツイッターの方に上げてくれた時に僕も見ていたんですが、
あ、はいはいはい、
これブログの方にリンク、今回なんか上げるのあるの、ブログはないのか。
まあ土砂日のリンクぐらい、
あ、はいはいはい、
一緒にこれもリンク貼っといてください、はい、まあちょっとこれを見ながら話していきたいんですが、もうこれ一発目からすごいよね。
うん。
そうですね。
はい。強烈ですよね、インパクトが。
燃え上がっているトラックに、これ、放り投げてるのかね、タイヤ放り投げてたよね。
そうですね。
まあ、さらに燃やそうとしてるってことか。
あ、なるほど、はいはい。
結局、あれですね、煙幕ですね、これ。
あ、はいはいはい。
そういうことか。タイヤ燃やして煙を上げてってことか。
あの古い話ですけれども、うん、あの成田の三里塚とか、まあ大学紛争とか、
うん、
闘争とか、特に成田の時はなんかタイヤ燃やしてた気がする。でも古い話で恐縮ですけど、
うんうん、でも手前半分がもう鏡のような水たまりにその情景が映されて、はいはい、これ。このこうやって撮ろうって瞬間に思うのかね、う
ん、いや、僕はだからこれ見た時によくスノーさんが困った時には映り込みをって
、ね、ああ言ってましたね、
はいはいはい、私はあのスノーさんのマナ弟子としてですねそこら辺は忠実に思って見てたんですけど、これはすごいいい映り込みだと思って
最初、そうですね、びっくりするぐらい
の、本当は最初のうちはあのやっぱり報道カメラマンっていうのはどういうインパクトな写真を撮るんだろうっていうことで実はこれ見てたんですけど、
うん、
なんかすごいですよね、ちょうどこう真ん中ぐらいからね、あの、うん、本当にあのよくこれ富士山でよこういうのね撮っておられる方いるじゃないですか、
川上富士
山、はいはい、まああのなんかそれをパッと頭に最初浮かんで、まあ、これをこの、うん、今荒れ狂ってるこの場所でやるかっていう最初はそういう感じで見たんですけど、
うん、でもこれ冷静にこここれだったらもうしゃがみ込んでてぐらいだよね。
そうですね。
うん、ね。
とっさにこういう風に撮ろうって思って撮ってるんだろうね。
そうですね。
すごいな。この現場に立ってそういう判断が立つ。こうやって撮るんだって。すごいなぁと思って、この。
で、まあ、相当、こう、手慣れたっていうか。
はい。
こういうとこでも動じない神経の持ち主じゃないとって思って見て、でどんどん先に進んでいくと、うん、わすごいっていう感じですね。
そうです。今2枚目がパチンコに、
はい、
花火かな、
花火なんですかね。
いや、これどうなんですかね、私もうちょっと危ない系統のものかなと思って実は思ってたんですけど、
いや、なんかね、手製の花火っていう話は新聞に書いてありました。
あ、でもファイヤークラッカーって書いてあるね。
あ、なるほど。
あの 軍のヘリコプターに向かってロケット花火を打ち上げているって。お
はいはい、はい、それは報道で見ましたね。あの当たるんかどうなんかと思って私も思ってたんですけど、は
い、いやこれもなんか構図がすごいというか、
はい、
バッチリな感じだよね。
そうですね、うん、本当に
でも3枚目が火つけてるとこみたいな感じだけど、あ、はい、
なんかあれですね、ライターを持つ手がすごい熱そうな感じでもあるんですけど
いやでもこの手真っ黒になってる状態がなんかすごくリアルな感じだよね。まあリアルなんだけど、リアルなんだけど、まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれないけど、
これは先ほどのファイヤークラッカー系統のもんなんでしょうね、多分これね。
ファイヤーはこの傷、そうですね。
うん。
でも、まあ、でも次になったらもう、はい、映画の、
はい、
メイキングのワンカットみたいな、はい、状態になってますよね。
もう私これ見た時にこの人はブルース・ウィルスかとかですねあのランボーとかああいう映画を思い出しましたね。はい、うん、あとまあターミネーターとかなんですけど、はい、それぐらいなんかこうあれですよね。まあこの方もカメラ目線でいらっしゃいますし、
カメラ目線なのか、はい、たまたま方向が一緒なのかわかんないけど
、はい、こう後ろの炎のボケ具合といいね、これすごいなと思いました、はい、
ね、これでもどうなんだろうね。まあでもこういう風に撮る方があれなのかな、とっさだったらなんか、
あ、はいはいはい、
絞って全部入れちゃおうとか思うかもしれないけど、
は
い
はい、うん、
もうすごいですけどね。でもなんかこうなってきちゃうと、まあ前後があるからあれなのかもしれないけど、これだけ見るとその緊張感とか怖さとかっていうのを通り越して、はい、なんかノンフィクションじゃなくてフィクションかなっていう風な、
あ、はいはいはい、
通り過ぎてしまうような気もするんだけどね、
はい、うん、ちょっとほんまにこの今の、うん、あのこの写真はよくできすぎてますよね。
できすぎ、
そういう点においてはね、なんか、うん、あの本当にこれリアルなのかなとかってすごい考えましたもん私。
あ、でも逆にそうか、そこまでいっちゃうとこれがリアルなんだって思い返した時に伝わるものっていうのがあるのかもしれないけどね。うん、あえてこうフィクションっぽく撮るっていうのが一つのあれなのかな。
うーん、
まあ、これあのどのくらい縦横比がどのくらいだろうと思って、
うん、
あ、はいはいはい、
計算してみたら 1:1.45 になっているので、
はい、
あの、なんかちょっと微妙なあれなんですけどね、あのなんて言うんでしょう、トリミングしているのか、
あ、
トリミングはしてるんだろうなって気はするんですけどね。
なるほど。はいはいはい。
多少は知ってるかもしれないですよね。
うん、
ね、
うん、
あとはその、あの、撮り方としては、今普通の一眼レフデジカメでも、動画で撮れるので、
うん、
うん、はい、
うん、あの、その動画モードにしていると非常に動きのある場面でも、ね、うん、ピシャリなシャッターチャンスというか、そこで引き出せるのかなとか思って。
ああ、なるほどね。
うん、みたいな。ですか。
この次はもう、これは、大丈夫なんでしょうか。亡くなってる方なのかな。
あ、私はちょっともう目を塞いでしまいました。はい。でもなんかこう、目開いてるからね。本当に早く病院に連れて行ってあげてくださいっていう感じで。
でも頭を押さえてるからまだあれなのかな、わかんないけどね。これもまた同じパチンコ
を、はい、
もう切り引いてるところなんですが、 この次が、パイロンを覚醒ギガモリにしてるのかな、
はい、はいはいはい。
うん、
なんか、こういう、まあ、あの、写真ですと結構あれですよね、こう、あ、なるほどと、いう感じの具合で、だったんで、安心して見てられるというか、本当に、まあ、あの、なんか、タイの街角でありそうな感じですよね。
うん、
今の状況でしたら、でも先ほどのやっぱあの本のやつはいくらなんでもって、ほんまにさ、ずっと何回も 見返しましたからね。
ああ、うん。
これあのヘルメットはあれですよね、バイクのヘルメットをかぶってらっしゃるね。
でしょうね。
うん。そんな感じですね。
うん。だからマスクかなりされてるということは本当にもうそこら中で、あの、先ほどのタイヤが燃やされてたりとかってしてるんでしょうね、これ。
うん。で、この、これさ、なんか隠れるようにしてるじゃない？真ん中の、はいはいはい、その緑のヘルメットとか、はい、マスクしてるメガネの人とか。
はい。
っていうことは、この位置に立てたら危険なんじゃないかと思うんだけどね。
撮ってる人がね。
うん。
なるほど。そう言われればそうですよね。
この感じからするとさ。
後ろから撃たれるかもしれない。
もしくは橋脚があるとかそういうことなんでしょうか。
あ、なるほど。
隠れてて、ちょびっと身を乗り出して見てるような感じじゃない？
なんかこう背中に、この、まあ、パイロンが乗せてあるような、こういう同じようなものが手前にもあってとか、そういう感じなんですかね。
なのかなっていうのもなんかあるしね。
本当ですね、そう言われれば危険ですよね、なんもなかった。
その次なんかさ、もう、はい、思いっきりパチンコを打ち出した後の人の写真写ってるけど、その横にいる人はもうしゃがみ込んで隠れてるわけじゃない？
そうですね。はい。
そんな中で写真を撮ってるわけでしょう、
うん。そうですね。これだけ見てると写真を撮ってる場合ではないような気がしますよね。
うん、
確かに。
さすがにフレームが傾いてるから。これ、うん、臨場感があります、
ね。うん。はいはいはい。
なんか本人も多分撮ってる人もしゃがみ込んでっていうか、
ああなんだろうね、
はいはいはい、
撮ってる感じなんじゃないかな。
うん、その次はでもこれもやっぱしゃがんで隠れてるような感じだけど、はい、なんかでも後ろ燃え盛ってんもんね。
そうですね、はい。でこのなんかものすごくペットボトルが目に入るんですよね。これ見てて思ったんですけど。
うん、
まあ、あれでしょ、飲料水は水道とか使えないから、
うん。
そういうことか。
物資をみんな運んでいるという報道がありましたけどね。
この次は、もう、完全に。
そうですね。もうこれは参りましたね。
うん、これはどういう状況なんだろう。
もう完全に煙幕を張りまくって、まあ、向こうに、まあ、この茶色の方の敵とおぼしき方が向こう側にいらっしゃるんだと思うんですけど。何も見えない状態で。
あ、説明を見ると、この、伝ってる木みたいのを炎に入れているって書いてあるような感じなんですか
ね。うん、おはよ
う。ああ、本当だね。スルザウ
ト。パンチにも読め。
そうか、これ投げ込んだ瞬間ってことか。まあ、体勢的にもそんな感じかもしれないな。へえ。
ただ、この煙はすごい。
すごいですよね。
ね。もうなんか、あれですよね。もう完全に環境破壊ですよね、ここまで。
この次が、なんか嘆いてるんでしょうか、何か叫んでるんでしょうかっていう感じですが、でもこういう感じのってすごくインパクトあるような、さっきのとかに比べるとインパクトあるような気がするんだけどね、
はい、うん、なんかあれですよね、とりあえず痛がってますよね。
これ痛がってるの？
ちゃうんですかね。私はそう思ったんですけど。
ああ、そういうことなのか。で、この次がバリケード越しに様子を見ている、
はい、カメラは気になるんですけ
あ、本当ですね。撮ってますね。
このカメラは、
デジカメで、携帯で喋ってる人もいますね。
喋ってる人です。でもまあみんなこう顔つきがね、やっぱり、不安というか、
う
ん、
そうですね。
うん、独特な感じですね。
感じなんで、非常に緊迫感が。
そうですね。
こういうのもなんか静かな怖さというか、あるよね。はい、緊張感が伝わってくるというか。これが分かんなかったんだけど、これは何？次の。ソファーの座ってる人と。
見てる
人。
これはもう、グロッキーで伸びておられるのかなとかいろいろ思ったんですけど、なんかね、ソファーの上と寝そべっておられますよね。
これは非常に面白い、その写真として面白い場面ですよね。
でも寝てるんでしょうね、これ。
寝てるって書いてありますよ、スリープ。
で、このなんで遠巻きな感じなんだろうね。
それはもう疲労
困難。この撮ってる後ろ側に人いるんじゃないですか、これ。
あ、はいはいはい、はい、
そういうことなのか。あ、影入ってるか。
後ろでもう疲れ。
あ、寝てる。あ、はい、
だから多分背中側はそれはそれでまた前線だったりするんじゃないですか、ね。
ああ。
で、あの後ろにいるヤジウマ。
ああ、そういうことか。ヤジウマってことか。あ、そういう構図なのか。うん、なるほどね。
そうですね。皆さん参加されてるわけではないですからね、もちろん。
その距離感なのか、これは。
うん。
なるほど。で、次が、銃弾の跡があるガラス越しに、はい、これもでもなんか、
これも多分、スノー先生はこういうのを撮りなさいっておっしゃる。あれかなと思って私見てたんです
けど。もうなんか廃墟とか行ってこういう、うん、あの、ガラスのこういうのがあるといっぱい出てますけど。これはなんか、ほんとすごいですね。
うん、
で、こう何気にこう人が、
ああ、そうそう。
緊張感のある体勢があるわけじゃないですか。これがまたすごいね。
これね、この状態でここを人がパッと通るまで待っていられるかっていう。
ああ、そうだよね。
これが心理としてですね。まあ、平時だったら別に取ったことないし。
はい。
なんか、あの、イラク戦争とかでね、あの、うん、確かイラク戦争だったと思うけど、
うん、
ホテルの窓からカメラは出しちゃいけないっていうか。
へぇ
ー。されるっていう。
え、何される？
あ、狙撃。
ああ、はいはいはい。
あの、まあ、銃と間違われるっていうの
は、ああ、はい。
だから、確かなんかそんな話があって。
うん。
それでも、仕掛けで通る。
誤爆みたいになんかしてましたよね。ジャーナリストのいる宿の、
そうですね。
はいはい、ホテルごとね。
あ、ホテルごと誤爆されたこと。
え、爆破してましたよね。なんかね、わざと違うかっていう、あの、まあ、本当はどっちかわかんないですけどっていう話もね、うん、一時出ましたから。はい。
そうだよね。でも、この位置にこの人がいないと全然。
うん。
ただの静かな
写真になっちゃうもんね。
まあ、ここがちょっと火が見えることは見えるけど。
うん。で、ちょうどこの、日々の少ない部分に、うまい感じが、これはすごいよなぁ。うん、
いや本当にこれやっぱりもう心底写真家っていうのが体に染み付いてないと撮れないですよね、これ。本当に、
まあ、まあただあの上がった見方をすればこれはビデオを回してたらこういう風に走ってきたのかなって気がしないで。
なるほど。
まあでもそっちにしても 10秒とかで、ね、立ってなきゃいけないし、ね。
いやでもビデオからの切り出してこんなに綺麗に出るもんなの？
まあ、いわゆる、ほら、一眼レフ系の、ハイビジョンで撮れば、
これぐらいは出てくる
の？はい。この画面で見てるぐらいの画素数は十分ある。
ああ、そうなんだ。
うん、どうだろう、これ。流し撮りとかじゃないですかね。なんか、ダー走ってくるのに合わせて、
はいはい。
並走してとか。
あ、この下ね。
どうだろうなぁ。ないか。ないか。あ、
これでもこの近さで撮ってるとしたら相当危険ですよね。火炎瓶で火だるま
が
臭いんで、正直言ってや
それはそこそこあれでしょうね。ズームしてるんでしょうけど。
どうなんでしょう。
いや、これ、多分近寄ってますよ。
ああ。怖いな、でもそう思う。
背景考えたら、これ結構ワイドで。
あ、はいはいはい。
ワイドで近接じゃないと、こういう絵にならんから。
ああ、さすが小関さん。そうなんや。
なんか向こうからダーン走ってくる、なんか火炎瓶も出してくるの来たから、わあ、俺も走るっつってダーンって並走して、
あ、はいはいはい、あ、なるほどね。
そういう感じじゃないかな。
いや、そもそも、くだらん質問 したいんだけどさ、この火炎瓶って、
はい、
これを投げつけて、瓶が割れることで燃え上がるんよね。
うん、ああ、まあ、まあ、モロトフカクテルってあるんだけど。
モロトフカクテルって一般名詞なんですね。
ああ、なんですね。まあ、これ昔から。そうか。
どうでもいいことにちょっと感心したんですよ、今。
モロトフカクテルって、なんだっけ、なんかと酸なんですよね。あ、あんまり言うと。
あ、なんか、火炎瓶をね、作ると、なんか、なんだっけ、取り締まり法があるらしいんです
。あ、そうなの？
これは、
そのものズバリ作っちゃいけない法があるんですよ、火炎瓶に関して。
へぇー、そうなんだ。
ということは、今、須藤さんが成分をここで言っと、それを助長することになるから、また、
は
い、あ、ダメだってことですね。
おしめでやって帰ります。はい、
へぇー、あ、知らなかった。作っちゃいけないんだ。
そりゃそうでしょ。
あ、まあまあ、そうか。
そりゃそう。
いや、でも
たまに。
はい。知らんかった。
いや、たまになんかほら、そういうのが好きで、ミリタリー系のもの
を、はいはい、
作っちゃって大騒ぎとかね、あります。
へ、
うん、
あ、そうなのね。作っちゃいけないのね。いや、まあ作る気もないけどさ。でもこれ爆発したりしないのかね、これ。手に持って火つけ
たんだけど。これ燃えてるだけなんですか？
ほっとったらひたすら燃えてるだけ？
ね、火が中に入っても、酸素がなければ燃えないんですけれども。
あ、そう
そうだよね。
ただ、投げようとした瞬間にこれが外れて、この火がね、かぶっちょが外れて、中身が漏れ出したりすると、
あ、自分にかぶるってことか。
それに引火するので、うん、あるいはこけて、割っちゃうとか、
はいはい、
すぐ目の前に落ちちゃったとか、
うん、
それで投げようとした人が火だるまって、
うん、結構、うん、あ、危ないですよね、考えればね。
いや、それ危ないに決まってます。
いや、まあ、突っ込んであるだけなんですよね。
あ、そうですね。
うん、
なんか撮ってる人は相当な。
そうですね。はい。
あ、そうか。これ投げる瞬間にこっちの方に中の液体が飛び出てくる可能性十分あるわけだ。あ、怖。そうだね。
多分、このやってる人たちは火炎瓶に火つけたら、他の人たちは逃げると思います。
ああ、なるほど。はいはいはい。
投げる人だけがダーって言って。巻き添え食いたくないも
ん。うん、そうですね。
とっても危険なので作ってはいけませんということで。
はい、あ、今見ました。火炎瓶取締法というそのまま身も蓋もない目が
あるんですね。はい、捕まっちゃいますのでやめましょう。で、まあ次これまた、
はいはいはい、
ドンピシャな。
そうですね。僕はこれは驚きましたね。
これこそ絶対な。ビデオじゃねえと思ったんですけど。
私、あれかなと思ったんですけど、カチャカチャカチャカチャカチャっとこう、
ああ、まあ、それも、
最高の速度で撮ってるんだ、きっと、と思ってたんですけど。
まあ、ね、ビデオ10コマとかで撮れますからね、今ね。
はい。
それにしても、これまたすごいよね。てか、なんか、このロケット花火すごく強力そうなんですけど。
結構、大が長いですからね。その火柱のね、はい、これは本当にすごいなと思いました。これ一発で撮ってたら大したもんですよね。
うん、
まあ、一発ってことはないよね。
いつシュッていくかわかんないから無理だと。
そうですね。
火つけたところから押しっぱなしから、ね。
え、あれってね、こう、まあ、秒間に10コマなんですけど、いつまでも取れるわけじゃないですよね。何枚ぐらいまでマックスいくんですか。
あんまカードあるだけはいくんじゃないかな。
バッファーのサイズと。
はいはいはい。
今時のやつだったらなんか多分メモリカード使い切りまで取れますよ。ああ、
セブンそんな感じでしたね。
なるほど。ということは、あながちその方法でもできなくはないということですね。
そうですね。
ああ、動画じゃなくてね。
でもね、大体真似しようとすると、
はい。
10コマでも、たとえ8コマでも10コマでも、そのコマとコマの間が欲しいのに、みたいな。
ああ、ありますね。ああ、確かに確かに。
割としょんぼりですね。
あ、まあでも、それで取れるわと思ったら、結構こういうのは取れないんだよね、きっと。
あ、やっぱりですか、一発で飛んだ的な、こう、気合のもとにそれを使うっていうことですか。
ぐらいじゃないと多分取れないんじゃないかと思うけどね。もう次は、避難してきてんのかね、これもね。これ基地なんだな、ね。
なんかもう、これで降りるのっていう、なんか怖いようなもんですよ。
はい。
最初、アンテナなんかなと思ったりしてたんですけど。
柵かなんかね。
ここについてた柵をそのまま。
あ、ついてた柵か。
あ、なるほど、なるほど。
じゃないかなと思うんですけどね。これがまたタイヤのバリケード越しに、こう、伺っている感じなんですけど、はい、これもこういうの、なんかやっぱリアリティがある感じがするな。
これは双眼鏡とかカメラを覗いておられるんですか。
こんな感じですね。
あ、この方のヘルメットは、日本のメーカーの、そうそう、言ったりしました。
本当だ。
本当かどうかはわからないけど。
はい。
うん、ですね。
某ってもう言ってしまってるんですけど、イバタにポジションが。
いや、でもここでこの左にタイヤをこんだけ入れるっていうのはまた、
あ、はいはいはい。
とっさに。こういうのってできないんだろうなぁ。
いや、この右側の伸びてる手がいいですね。
ああ。
ああ、はいはいはい。
なんか、ね、感じ。
うん。
で、次が。
はい。私、この写真は結構感動したんですけどね。
ああ。
なんか、うわ、すごいと思いましたね。慌てて逃げてるみたいな。
これ周り人いないもんね。なんか相当やばい感じの場所逃げてきてるのかね。
うん、
これは日の丸にして正解なの？
いや、そうなんでしょう。
まあ正解も不正解もないんだろうけど。
正解も不正解もなんかね。いや、ちょっと遠いんでね、どうしようもないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
すでに。
で、次は、これは、やばそうですね。
これもね、私、実は目を塞ぎました。はい。早く病院へっていう。
いや、でもこの、
うなられてるみたいな
感じはしますね。だけど、これもそうだよね。この、手を支えてる人の視線とか、他の人の立ってる位置からすると、
あ、はい、
カメラ撮ってる人やばくないのかって感じはするんだけどね。大丈夫なんでしょうか。
もうこれは、下のもう文章をちょっと読んだ瞬間に私は目を塞いでしまいました。
うん、
うわ、僕は見てはいけない文字が書いてあると思って。でもあれですよね、本当にこういうことがずっと繰り広げられてるんですよね、これ。
この次のも、
はい、
これ何をっていうか、このサンダルで大丈夫なのかっていう気がしますけど、
あ、本当ですね。
でも、大体みんなも、 サンダル巻きっていうか、
うん、あ、そう、あ、本当だ。
まあ、大体そうですね。うん、あの、まあ、暑いところっていうのもあるし、
あ、はいはいはい。
あともう一つやっぱり、割と、こう、なんて言うんでしょう、あの、貧困層と言いますか、低所得とか、
はいはい。
方が、まあ、まあ、多いのかもしれないですね。
本当だ、こう、さっきから見てるやつも結構、見返すとサンダルの人ばっかりですね。うん、靴の人も中の犯人はいらっしゃるけど。なんかこれはもう、
はい。
完全に、
そうですね、これぞ。
不死状態。
制圧されたっていう感じするの。でも軍隊の方はね、訓練もされてるし、装備もあれですから、
まあ、
当然あれなんでしょうけど、
こうなったらこうするしかないもんね。
うん、そうですね、本当に。これちょっと私思ったんですけど、この上の方のなんか色目が極端に違うから、なんかアーケードでもあんのかなと思ったんですけど。
ああ、なんか傘があるんじゃないの、
ね、
日傘的なものが。
まあ、そんな風に見えますね。
うん。軍の人のこの目も。
はい。結構ね、可愛らしい目をされてるんですよね。うん。だからなんか、すごい、なんか変な感じにはなりましたね。
ああ。
可愛い目をされてる方が軍服着て前でなんか恐ろしい、うん、まあ、ライフルをお持ちになっておられる方と一緒におられると、
うん、
うん、
この表情がなんかまたちょっとね複雑な感じしますね、
う
ん、
はい、
で向こうを見ている人を軍人を下から見上げる写真っていう、このも思いっきり機関銃が
そうですね、
ドンとあって、
はい、
このアングルもすごいなぁ、
うん、
なんかあのそうアジノさんってね、あの時々触れる方がここまですごくなる前に、
うん、
あのね、メールいただいてた時、
はい、
うん、
両方ともフレンドリーでカメラに、
はいはいはい、
サインを出してくれるみたいなもの
を書
いて
る、そうでしたよね、うん、
その時と比べるとめちゃくちゃもう緊迫状況、
うん、
うん、どうなんでしょうね、アジノさん大丈夫なんでしょうかね、
うん、心配ですよね、
うん、今ここのサイトにもまだまだ写真がありますので、ぜひご覧いただいて現地の様子をね、
うん、
しっかり見ていただければという感じでございます。
あ、ちょっと今バンコク関係というかですね、
うん、
なんか出ました、
あの昨日じゃねえ、ちょっと前にツイッターに貼ったんですけど、
うん、
あのちょっと和む写真他に拾ったんで、ちょっと口直しにアドレスを貼りました。
ああ
これはでも同じあれとは思えない、
そうですね、みんな笑ってますよね、しかも
なんか挑発してらっしゃるらしいんですよね、
ああ、はいはいはいはい、
でなんでズボンを下ろして腹出すのっていう、そういうこう味わい深い、
あ、
うん、ちょっとじわじわ来たんで、あのお口直しに
これかなりなんか DJ オズマ級なインパクトがあります。例えが悪いかもしれない。
いやーでもなんか偉い、これとこれ、
すごい楽さ。
まあそうね。はい、まあでもアジノさんね、あの自分。気をつけていただいてて、気をつけるしかないだろうけど、まあ無事、
そうですね、
落ち着かれるといいなと。
最新のブログは16日に上がっていて、
うん、
市街地に煙がその、
あ、はい、
あ、迷いしてる、うん、煙が出てる写真があるので、
うん、
まあこんな現場には行かれてはいないと思いますが、
タイの伊勢丹が燃えたとかなんとか言ってますね今。
ああ、
そう。うん。
火つけて逃げたって言って、あの消火に入れないんでそのまま燃えっぱなしみたいな。
ね、なんとも言えない感じなんです。
大丈夫なんでしょうか。え、でもあれですよね、バンコクでお店もされてるんですよね。
なんか確かそんな感じで。
お店の方の被害とか
なければですね。ラーメン屋さん
ですね。あ、そうそうそうそうな。まあ、あの、落ち着かれたらご無事のご連絡をお待ちしておりますので。
はい。
うん、
気をつけて。
はい、十分に気をつけていただいて、またメールをいただければと思います。はい、ということで、今週は東京都写真美術館の写真展と、バンコクの報道写真見ながらのお話でございました。で、まだちょっといつになるかわかりませんが、小関さんが今一生懸命ネタを作っているということで、どんなものを作ったかだけちょろっとお話ししておきましょうか。
あの、LED ライトセーバーっていう名前で検索すると結構あの、事例が出てるんですけれど、
うんうん、
要はあの市販の懐中電 LED 使った懐中電灯に、
うん、
箱をつけて、
うん、
それを光源として長時間録音して物を撮るっていう技術ですね、
うんうんうん、
元ネタ自体は 2,3 年ぐらい前からかな。
あ、そんな前からあるの？
ありますね。あの商業の写真屋さんの方でちらほら話題になってたんですよ、うん
う
ん、
へえ。
LED の前は蛍光灯のやつあったんですよね。
あ、そうなんだ。
スタジオ用でめちゃくちゃ高い。
へぇ、なんか、あの、僕見たの去年の今ぐらいだったのかな。なんか見たんですけど、じゃあ結構前からあるにはあるんだ。
あ、まあ、原理的にはその、土門拳さんの時代っていうか、
まあ、
もっと引き、もっと昔から、
懐中電灯だったり、まあ、あの、フラッシュ複数焚いたりだったりとか、そういう長い間録音させて、あ、うん、その間に光を混ぜるっていう。
要は、あの、スノーさんと一緒に撮ったの、桜の時の撮影みたいな感じですよね。
あれですね。
まあ、それの、実際作って、今作品をいくつか撮りつつあるところということなんで、また、なん
まあしばらく先になると思う。
取りだめができたらまた番組の方でご紹介したいなと思っておりますということで、お届けしましたのは半助と、
はい、いろいろなブログのウィンドウを立ち上げすぎてですね、今朝 TV が固まってショックを受けている。
はい、なんか写真バンコク絡みの写真そういえばなんかいろいろ見てたなとか思って、どうしてこうネタっぽいのばっかり拾ってしまうんだろうか。じゃあ小関と、
はい、私はあのそのまあバンコクの写真でですね、まあ大変熱心な仏教国というふうに聞いてるんですけど、あの、その荒れ狂ってる、ま、街にですね、とうとうお坊さんがいろいろこうやってきてとか、
そうですね。
どこで祈りを捧げながらっていうようなことをされてるんですけど、あの、はい、なんかいろいろ考えさせられるものがある、はい、ミリでございました。
はい、アジノさんのご無事を祈っております。
はい。
ということで、また来週、ありがとうございました。